窓をちょっと開けましょうかね、はい、換気をお願いいたします。先週ゴルフの話をねいたしまして、はい、11月3日の祝日に、広島福音自由教会とですね、御嶽グリーンチャペルの有志で、親善かっこ対抗ゴルフコンペをやりましてですね、御嶽チーム勝ちました、はい、なんか変な教会でもまあ、もちろんね、まあ、勝ち負けというよりもね、まあ、うちの教会から6人向こうの教会から6人参加されてですね、12人で本当に楽しい一日を過ごすことができて、本当に皆さんもう大きな笑顔でね一日過ごされたことを感謝しております。まあ、楽しかったんでね、来年もまたやろうじゃないかと。福音自由教会チームはですね、もう多分練習に励んでるんじゃないかリベンジを果たそうと思ってるんじゃないかな、まあ、返り討ちにしてやろうかなと思ってますけど、ね、まあ、神様に本当に感謝したいと思います。では今日も預言者の声ですね、お話をしていきたいと思いますけれども、今日からですね、まあ、今日からというかこの、まあ、今日最後のね11月最後、このシリーズの最後の月になるわけですけれども、まあ、これまでずっとこのイスラエルの歴史をこう追いながらですね、その中でこの活動してきた活躍してきた預言者のお話をずっとしてまいりましたけれども、いよいよですね、まあ、バビロン捕囚からこの帰ってくると。帰ってきてからも実は預言者仕事をしております、はい、まあ、そういう今日はお話でありますが、あ、そういえばリモコンが、あ、ここにあった。しょ、まずですね、まあ、バビロン捕囚の話ですね、まあ、これまでもずっとお話をしてまいりましたので、まあ、復習になりますけれども、そもそも神様は、イスラエルの民にですね、その本当にオリジナルにはもともとはアブラハムにあのパレスチナの土地を与えられたわけですね。信仰によって神の声に従って出てきたあのアブラハムにあの土地を与えられました。で、一旦はエジプトに行きましたけれども、また再び神様がこのイスラエルの民をパレスチナに戻してくださったんですね。そしてそこで、まあ、国を築いて最終的には王様をいただいてですね、まあ、一時はねあのソロモンの時には本当に大きな国になったわけですけれども、その後主に背いてその結果としてこの国が2つに分かれる、さらにですねそのそれぞれの国も主に従うことをしなかったので、また預言者の警告ね、度重なる警告にも耳を傾けなかったので、北イスラエル王国は紀元前722年にアッシリアによって滅ぼされてしまいました。そしてその後、南ユダ王国も586年に、まあ、滅ぼされたわけですね、まあ、586年というのはエルサレムが首都エルサレムがですね、怪人に帰した年でありますけれども、まあ、その前には何度かこのバビロンに人々が連れて行かれるというですね、そういうことも行われて、まあ、結果として神様がせっかく与えてくださったあの土地を失うことになってしまったわけですね。そして、ただその失う時にですね、神様がエレミア、預言者エレミアを通して約束を与えておられました。エレミア記の29章10節ですけれども、バビロンに70年の時が満ちたなら私はあなたたちを顧みる、私は恵みの約束を果たしあなたたちをこの地に連れ戻すと約束しておられたわけですね。で、まあ、バビロンに連れて行かれた捕囚地ですけれども連れて行かれたわけですが、その捕囚地でも神様は預言者を立ててね、エゼキエルという預言者、もう彼も元祭司でしたけれども預言者を立てて、そこでこの預言人々に神の言葉を伝えられました。また一方で 先週までお話をしてまいりましたダニエルという人は非常に有能な若者であったんですけれども、王様に重く扱われてですね、取り立てられて、ずっとこの国のナンバー2を務めるというようなことでしたけれども、彼はこのエレミアの予言を知っておりまして、神様どうぞこの予言を神様どうぞ成就させてくださいと、エルサレムを憐れんでくださいと祈ったというですね、これは先週のお話でありますけれども、そのダニエルの祈り、もちろんダニエルだけじゃないと思いますけれどもね、この捕囚連れていかれた人たちはみんな祈っていたと思いますけれども、それでもですね、この世界に冠たるバビロン帝国が、イスラエルの民をだけではなくて、実はバビロンはこの滅ぼした国々からですね、人々を自分のところに連れてきて、この一種の植民政策みたいなことをねやってたんですね。それはそのまた自分そのそれぞれの国に置いとくと、そこでこの力を蓄えてバビロンに反逆するかもしれないということで、もう粉々にして、ボロボロにして一部を連れてってどっかに住ませるということをやってたわけです。もう誰もこのバビロンが滅びるなんてことは予想していなかったんですけれども、しかしですね、本当にこれは神様の奇跡としか言いようがありませんが、当時、バビロンよりも東側にありましたですね、ペルシャ、そしてメディアという国の連合軍がですね、これは世界史にも出てくる話ですけれども、バビロンを急襲いたしましてね、突然襲いまして、このバビロンの王朝をですね、ひっくり返してしまって、自分たちがこの国を乗っ取ったんですね。本当にそんな感じですね。で、このメド・ペルシャ、メディア・ペルシャが世界を支配することになったわけですけれども、この国がですね、これまでのバビロンとは全く違う政策を持っていたんですね。それがエズラ記の一章の一節から三節に書いてあります。ペルシャの王キュロスの第一年のことである。主はかつてエレミアの口によって約束されたことを成就するため、ペルシャの王キュロスの心を動かされた。主がペルシャの王様の心に働きかけられたんですね。キュロスは文章に記して国中に次のような布告を行き渡らせた。どんな布告であったかというと、ペルシャの王キュロスはこういう、天にいます神主は地上のすべての国を私に賜った。主は地上のすべての国を私に賜ったと言ってですね、この主がユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを私に命じられた。あなたたちの中で主の民に属する者は誰でもエルサレムにいますイスラエルの神主の神殿を建てるためにユダのエルサレムに登っていくがよい。神が共にいてくださるように。突然ペルシャの王様が、主から命じられたと言ってですね、主の民、イスラエルの民は帰っていいよ、エルサレムに帰って神殿建てなさい。実はこの後読むと、それだけじゃなくてですね、エルサレムから持ってきた金銀財宝とかその他のものも民に預けてですね、これで神殿建てて、私のために祈ってくれと言ったんです。で、実はこれはイスラエルの民だけのことではなかったようなんですね。このペルシャの政策として、それぞれの、バビロンがね、みんなこういろんなところから集めてましたから、人帰らせて、それぞれの国の神、それぞれの神様にお祈りをさせると、ペルシャの繁栄を祈れと、要するに寛大な政策をしたんです。もう完全なこの政策転換ですね。だからユダヤの人とユダヤ人たちもですね、驚いたと思いますよ。っていうか、確かに予言はあったけど、こんなにあっさりすんなり帰っちゃっていいんですかっていうんですね、だと思いますけども、まさにこの主の約束が成就したわけであります。これは BC の538年なんですね、紀元前538年ですけれども、でこの前の年に実はバビロンを倒してるんです。 バビロンを倒した翌年です。これでペルキュリオスがですね、保守民をそれぞれの神々礼拝するために変えらせたと。でこの538年というのは最初のバビロン捕囚から68年目なんですね。惜しいです。70じゃないんですが、ほぼ70ですね、うん、最初のバビロン捕囚というのはあのダニエルたちが連れて行かれた時ですけれども、あれから考えてほぼ70年目にまさに神様の約束がちょっとフライング気味ですけれども成就してるんですね。ペルシャの王様の心に神様は働きかけられる、まあ、これ以外ないという方法ですけれども、キュロスが勅令を出したんですね。で、まあ狐に住まわれたような雰囲気だったと思いますけれども、そうですかということでイスラエルの民は神殿を建てるために帰っていった。でこの帰っていた人たちのリストがですね、エズラ記のさっき読んだところの次の2章に載っております。名前っていうよりもね、 何族が何人って書いてあるんですけども、大体合計すると約3万人なんです。結構な数ですね。3万人ぐらいの人がバビロンから帰ったんですね。で3万人いたというわけじゃなくて、そのいた人の一部だと思いますけれども、まあ、でも3万人の人たちが、まあ1000キロ以上離れてますけどもね、長旅でエルサレムに帰っていったわけですね。やりました、はい、そして、神殿再建をするわけですね。帰還した翌年に、神殿の基礎が完成したというのが先ほどのエズラ記の3章に出ております。で基礎ですね、まだ基礎ですけれども、基礎が完成した時に昔の神殿を見たことのある多くの年取った祭司レビ人家長たちはこの神殿の基礎が据えられるのを見て大声を上げて泣いたと書いてあるんですね。それはまあそうでしょうね、まあもう完全にね粉々になって、もう石の山みたいになってたと思いますけれども、もともとあったところをですね、まあ要するにきれいにして、そしていよいよここに神殿を建てるぞというこの基礎を、まあ、なんか縄かなんか張ってねやった時に、ああここにソロモン王が建てられたあの立派な神殿があったなあというですね、でもようやくこうして神様我々の祈りに応えて返してくださった、ね、主の憐れみは本当に尽きないな、私たちが罪を犯してこの国を追われたのに神様は私たちを憐れんでくださった、こうしてもう一回神殿を私たちは建てることができるんだと言ってですね、だからまあ、年取った人っていうのはおそらく最後のバビロン捕囚ぐらいでバビロンに連れてかれた人ですから、もうね60歳70代だったと思いますけれども、もともとの神殿を見たことのある人ですね。もう感無量でしょう。だからもう大声を上げて泣くのはね当然ですよ。また多くの者が喜びの叫びを上げたと、ね、前の神殿を見たことがない者、つまりバビロンで生まれた人たちも大勢いたということですね。でもそういう人たちも、まあ、ここで主を礼拝することができるんだということで、大声を上げて喜んだ、ね、よかったですね。でこれで終わらないんですね。これで終わらないんです。敵がおりましてね、イスラエルの民がもう一度ここに国を建てるということを嬉しく思っていない連中が、いるわけです。その地元の人たちがですね。で彼らはまあいろいろ、まあ、あの詳しくはエズラ記に書いてあるので読んでいただきたいと思いますけれども、最終的に何をやったかというと、ペルシャの王様に手紙を書いたんです。その手紙の中にこう書いてあるんですね。王のもとからこちらに登ってきたユダの者らがエルサレムにつき反逆と悪意の都を再建していることをご存知でしょうか。そんなことないのにね、反逆と悪意の都を再建していることをご存知でしょうか。憎たらしいですね。もしその都が再建され城壁が完成しますと、彼らは年貢関税交通税を納めず王に次々と損害を与えることになるに相違ありませんって言ってですね、真っ赤の嘘ですけど、そうやって手紙書いて送っちゃった。でそれを読んだ王様はですね、で実はもうこの時にその最初に命令を出したキュロス王ではない もう次の王様にどうやらなっていたようで、この手紙を読んでですね、みたいな、これは困ったなと、年貢が納められるんじゃいかんじゃないかということで中止って中止命令出してた、はい、工事 中断ですよ、ここで、基礎だけ作ったのに、ダメだ、お分かりならんと、建てることはダメってこう言われたもんですから、まあね、この帰ってきた人たち特に何か力があるわけでもありませんから、中止って言われて、がっかりしてですね、中断しちゃったんですね、うん、でそこでこの預言者が登場する、それが今日の預言者ハガイ、ハガイ書1章の1節から9節をお読みいたしますが、ダレイオスの第2年6月1日に主の言葉が預言者ハガイを通してユダの総督シュアルティエルの子ゼルバベルと大祭司ヨサダクの子ヨシュアに臨んだ。万軍の主はこう言われる。この民はまだ主の神殿を再建する時は来ていないと言っている。主の言葉が預言者ハガイを通して臨んだ。今お前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら、自分たちは板で張った家に住んでいてよいのか。今万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。種を多くまいても取り入れは少ない。食べても満足することなく、飲んでも酔うことがない。衣服を重ねても温まることなく、金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるようなものだ。万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。山に登り木を切り出して神殿を建てよ。私はそれを喜び栄光を受けると主は言われる。お前たちは多くの収穫を期待したが、それはわずかであった。しかもお前たちが家へ持ち帰るとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜかと万軍の主は言われる。それは私の神殿が廃墟のままであるのに、お前たちがそれぞれ自分の家のために走り回っているからだ。これがハガイ書ですね。神殿の工事がね、中断されて、実はですね、もう十数年経ってたんです。何しとったんかって話ですね、十数年。まあでもペルシャの王様からダメって言われたもんですから、仕方がないので、多分最初は、なんとかそれでも再建できないかなと思ってね、なんかいろいろやったかもしれませんけれども、まあとても無理だなということで、せっかく帰ってきた人たちは神殿の再建を諦めてしまった。それだけではなく、神殿の再建は諦めたのに、自分の家を建てることに一生懸命になった。まあ帰ってきたばっかりですからね、それぞれ自分の家がないので、ね、でそのうちだんだんですね、再建気分が萎えちゃったんです、ね、だから誰かがね、いやそろそろやったらどうですかって言っても、いやいやまだまだ再建するとは来てない、いややりましょうよって、いや無理無理無理無理、いやそんな無理できんできんですね。で再建する時は来てないと、十数年経っちゃって、で神様がその十数年、イライラしてたと思いますよ、絶対もう何しよんかとお前ら、もうついにですね、預言者を送るわけですね。預言者はね、いつも仕事があるんですね、いつでも仕事がある。このハガイという預言者が、立てられましてですね、で彼が神様の言葉を、まあ、特にこの指導者たちにまずね語られたとありますね、総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアというですね、まあ、この二人に臨んだと書いてありますけれども、神様はお前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら、自分たちは家で板で張った家に住んでいてよいのか。主の神殿はそのまま基礎のままなのにね、自分たちは、いい木をあちこち探してきてね、立派な家を建てて住んでいると、そんなことしていいと思ってるのかって言ってですね、でそれだけじゃないんです。実は神殿を建てていないということで、この帰還民たちは いろいろうまくいってなかったんです。それがここに書いてあることですね。種を多くまいても取り入れは少ない、食べても満足することなく飲んでも酔うことがない、衣服を重ねても温まることなく金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるようなものだと。主の神殿を建てずに自分たちの家を一生懸命建てていた、その報いとして彼らはなかなかたくさんの収穫を得ることができない、ね、食べてもお腹いっぱいにならない、稼いでもなかなか豊かにならない、だからうまくいかなくなってるだろうと、ね、一生懸命種まいてもいっぱい取れんだろうと、稼いでも儲からんだろうと、ね、洋服着ても寒いままだろうと。それはな、あなたたちが第一にすべきことをせず自分の家を一生懸命建てるからだよと、そうおっしゃったんですね。でも気づかなかったんですね、これ、うん、なんでこんな自分たちね、一生懸命畑耕して種まいてもなかなか余計、実りがないなと、うん、おかしいなと思ってたでしょうけども、でもその原因が主の神殿を建てていないということにあったということに気づいていなかったということですね。でそのことを神様は預言者ハガイを通してイスラエルの民に告げられたわけですね。その主の言葉を聞いて、神殿再建に取り掛かりました、お言葉があったのが6月1日ですけれどもね、ちゃんと日付が書いてますからね。で24日に、なんでこの24日かかったのかなって感じですけどねすぐやらなかったですね、まあでもこの24日はい、に6月24日にですね、主がユダの総督シュアルティエルの子ゼルバベルと大祭司ヨサダクの子ヨシュア及び民の残りの者全ての霊を奮い立たせられたので、彼らは出て行き、彼らの神万軍の主の神殿を建てる作業に取り掛かったと。ハガイが一生懸命予言をしたことによって、忠告をしたことによって、でもそれでもちょっと時間がかかってですね、主が全ての霊を奮い立たせられた。そしてもう十数年間中断されていた神殿再建に彼らはようやく重い腰を上げて取り掛かるようになったということですね。でもまだ終わらないです。これでこのあとですね、7月21日に約1ヶ月後にまた神様はハガイを通して人々に予言を与えられたんですね。こう書いてあります。お前たち残った者のうち誰が昔の栄光の時のこの神殿を見たか、今お前たちが見ている様は何か、目に映るのは無に等しいものではないか、今こそゼルバベルよ勇気を出せと主は言われる。大祭司ヨサダクの子ヨシュアよ勇気を出せ、国の民は皆勇気を出せと主は言われる。働け、私はお前たちと共にいると万軍の主は言われる。これは7月21日ですね。だいたい1ヶ月ぐらい、多分僕の想像では24日にやろうかなと思ったけど、なかなかこれが、ね、はかばかしくないんですね、なんかやっぱりこう、一生懸命じゃない。で神様がハガイにですね、を通してもう一回この励ましの予言を与えられたんだろうなと思うんですね。わざわざ日付が書いてあるから、なんかそのこの時間経過をここで示したかったんじゃないかなと思うんですけれども、この言葉ですよね。これが今日の御言葉にもなっているところですけれども、ゼルバベルよ勇気を出せと言われる。大祭司ヨサダクの子ヨシュアよ勇気を出せ、国の民は皆勇気を出せと主は言われると、ね、この勇気を出せがね、3回出てくるんです。これ聖書の中でここだけです。3回も出てくる、ね、3人それぞれ、3人というか、まあゼルバベルとヨシュアとその他大勢勇気を出せ勇気を出せ勇気を出せと、これヘブライ語ではですね、ハザークというんです。ハザーク、ハザーク、覚えて帰ってください。ヘブライ語、シャロームは皆さん知ってると思いますけど、ハザークも覚えてください。ハザーク、これはですね、英語の聖書では Be Strong と訳されています。 Be Strong、 新改訳聖書では強くあれと訳してるんですね。私たちが今読んでる新共同訳では勇気を出せという言葉になってますけども、まあ、ハザークは、まあ、勇気を出せでももちろんいいんですけども、やっぱり強くあれと Be strong っていうのがもともとの意味に近いところですね。まあ、でも勇気を出せと、まあ、同じようなニュアンスを持った言葉ですけれども、これが3回出てくる。ハザークゼルバベル、ハザークヨシア、ハザークその他大勢ですね。ヘブライ語で読むとね、このハザークハザークハザークとか出てくるんですね。もうここにこの神様のイライラが、すごく感じますね。Be strong と、強くあれと、何なよなよしとるんだと、何をお前たち、もうって感じですよ。もうこの辺で少年いれえと、そんな感じですね。非常にこのイライラした感じが伝わってまいりますね。で、まあ、この、ね、勇気を出せ、強くあれっていうのはまさにこの信仰を持っていけということなんですね。信仰と勇気っていうのがですね、やっぱり表裏一体ですよ。聖書を読んでいくとね、主を信じて従うためにはやっぱり勇気がいる、強くないといけない。信じているけれども、信じているということと一歩踏み出すということの間にですね、大きな川が流れてる、ね、信じてはいますでも踏み出せませんっていうですね、この一歩を満たさせるのがまさに勇気なんですね。強くあることなんです。で、この、まあ、この後読んでいくと分かるんですけれども、彼らが神殿再建に取り掛かれなかった一つの理由はやっぱり金銭的な問題があった。最初に帰ってくるときに王様からいっぱいもらって帰ったんですけども、多分それ使い果たしちゃった、ね、もしかしたら自分たちのために使っちゃってですね、やっぱり神殿建てるということになると、ね、それなりにかかりますから、それがないと。で、神様はこの後ね、まあ、有名な言葉がありましてね、金は我が物、銀は我が物とおっしゃってね、お前たち金がない言うとるかもしれんけども、金わしが持っとるんだと、お前らが持っとんじゃないから、ね、心配せず始めなさいと、ね、一つ進めばその次の石、その次の石と神様を与えてくださるから、勇気を出して一歩踏み出せと、こうおっしゃっているわけですね。もちろんこの勇気の反対は恐れですね、私たちも信じてはいるけれども一歩踏み出せない、それはそこに恐れがある。その恐れを神様はご存知です。私たちが弱虫であるということを神様はよく知ってらっしゃるんですね。だからここで繰り返してね、3回もハザークハザークハザークとおっしゃる。みんな弱虫なんです、臆病なんです、不安があって心配なんです。一歩踏み出せない、神様はそう分かりました、頭では分かってますけど体が言うことを聞かない。そしてこの言葉の最後に神様は、私はお前たちと共にいると約束してくださって、この共にいるという言葉と勇気を出せという言葉は大体セットで出てくるんですね。大丈夫だと、わしが一緒に行ってやるから勇気出していけと、そう神様は約束してくださってる。イエス様が天にお帰りになる時も、私が一緒にいるからおっしゃった、ね、だから世界に出ていけとおっしゃった。神様は私たちが弱虫であることをご存知なので、勇気を出せ勇気を出せとおっしゃってるわけですね。そしてこの励ましによりまして、まあ、この後ですね、神殿を建てていくわけですね。ただね、まだ続きがあるんです、ね、来週以降、ね、また別の預言者出てきます今度は、はい、ゼカリアっていうですね、最後から2番目、ね、出てまいります、はい、手はなんていうかこの、世話が焼けるんですね、はい、でも神様は本当に忍耐強いなと思いますね。この預言者の話をずっと1年やってまいりましたけれども、もうその時々に預言者を送って、神様は言葉を与えられて励まして、ね、警告を与えたり励ましたり、なだめたりすかしたりしながらですね、それでもどうでしょうか、お見捨てにならないですよね、まさにここに神の愛が、神の憐れみが描かれているんだと思います、ね、これ廃墟ですよこれ、ね、 こんな状態だったと思いますけれども、この時にゼルバベルよ勇気を出せ、ヨシアよ勇気を出せ、ここにねあなたの名前を入れてください、ね、あなたの名前を入れて読んでください。ああ神様は信じてますけれども一歩出ません、踏み出せません、怖いです、臆病です、無理です、弱虫です、勇気を出せ、ハザークって言われますから、ね、ハザーク勇気を出せ、金は我が物、銀は我が物、私はあなたと共にいる、だから出ていけと神様はおっしゃってます。私たちの主の技が私たちを通して表されるために必要なのは勇気です。 Be strong、 Be 強くありましょう。お祈りしましょう。天のお父様、神殿再建に取り掛かりながらも敵の妨害によってその気持ちがない、十数年もの間神殿再建に取り掛かることができなかったイスラエルの民、私たちは彼らを責めることはできません。私たちもまた第一にすべき方を第一とし、第一にすべきことを第一にしなければならないということが分かっていても、そこに踏み出す勇気がありません。神様、あなたは今日も私たちに勇気を出せと励ましていてくださいますから感謝をいたします。私はお前たちと共にいると、どうぞこの言葉を信じて私たちも信仰による一歩を踏み出していくことができるように、そしてその時に本当に神様あなたの栄光を見ることができますから感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。お願いします。